教師指揮者に読んでいただきましたルカによる福音書の10章の38節からマルタとマリアの姉妹の話が出てまいります。でこの10章の少し前9章のところに主イエスキリストがいよいよエルサレムに行く決意を固めたということが出てきました。ですから今日のところはそのエルサレムへ向かう旅の途中の出来事ということになります。今日の聖書の箇所のもう少し後ろの方に行きますとガリラヤとサマリアの間の地方を通り抜けたという言葉がありますから、おそらくこのマルタとマリアの住んでいたところはまだガリラヤの近くであったのかもしれません。他の福音書と比べてみますとルカによる福音書はそのガリラヤ地方からエルサレムまでのその旅の出来事が多く記されております。奇跡も記されておりますしイエス・キリストの教えも数多く記されています。ルカによる福音書がイエス・キリストのエルサレムに向かう旅をどれほど大切に思っているか、そのことがその長さにも表れているかと思います。今日出てきましたマルタとマリアというのはヨハネによる福音書にも出てまいります。ヨハネによる福音書を見てみますとこの二人の姉妹が住んでいたのはベタニアだと書いてあります。ベタニアというのはエルサレムの町の近くということになり、このルカによる福音書と少し場所が違うように思います。まあ、そういうところも少し不思議なところなのですけれども、この2人の姉妹の名前マルタとマリアという名前が紹介されているということも珍しいことであります。全く出てこないというわけではありませんけれども、名前が記されているということは、まあ、あまり多くありません。特別の働きをしたこと、した人か、あるいは多くのキリスト者に名前を覚えられていたかというような人たちが名前を紹介されています。例えばマルコによる福音書ではアレクサンドロとルコスの父シモンという名前が出てきます。でこのシモンというのは他には名前は出てきません。アレクサンドルとルコスというのはローマの信徒への手紙の中に出てきますので、ひょっとすると同じ人物かもしれません。そうするとこのアレクサンドロとルポスというのはローマの教会で知られていた。そうするとその父親であるシモンがイエス・キリストに代わって十字架を担いだということもローマの教会の中で知れ渡っていたのかもしれません。そうするとマルコによる福音書の中にシモンという名前が出てくるのも、まあ、納得ができるところであります。まあ、こういう例は非常に珍しい例であって、ほとんどはある人がとかある女性がとかある男がという言い方が出てくるだけで、名前はほとんど出てきません。でそのようなことを考えてみますとマルタとマリアという名前がわざわざ紹介されているということは、おそらくキリスト教会の中ではよく知られていたのではないかと思います。ヨハネによる福音書ではマリアがイエス・キリストの頭に香油を注いだという形で出てきます。あるいはマルタとマリアの兄弟にラザロという人物がいて、そのラザロをよみがえらせたということもヨハネによる福音書に出てきます。しかし先ほども申し上げましたように、このマルタとマリアの姉妹がいたのはヨハネによる福音書であればベタニアというところであります。そのことを考えてみますと、ルカによる福音書のエルサレムへ向かう旅の途中でマルタとマリアの家に入ったということは矛盾しているように思います。先ほども言いましたようにマルタとマリアという姉妹についてはよく知られていたので、おそらくこの出来事も多くの人たちが知っていたのかもしれません。まあ、ただ今日の出来事はルカによる福音書にしか出てきませんので、まあ、どこまで知れ渡っていたかは分かりませんけれども、名前がわざわざ紹介されると ということは、まあ、そういうことを意味しているのではないかと思います。でおそらくベタニアという村を聞いたとしてもそれがどこにあるのかということははっきりと分かっていなかったのかもしれません。ガリラヤ地方とかエルサレムというのであれば多くの人たちは知っていたかもしれませんけれども、ベタニアというほとんど名の知れないそういう村についてはそれがどこにあるのかということはよく分かっていなかったのではないかと思います。ですからルカによる福音書もベタニアという村は紹介しないで、ある村に差し掛かった時という言い方をしているのも、まあ、どこの村であったのかということは重要でないということだったのでしょう。確かに私たちも今日の聖書の箇所を読むときに、この出来事がベタニアであったのか、それとも別のところであったのか、さほど大きな違いはありません。大切なことは、このマルタとマリアの姉妹を通して、イエス・キリストが語られたことであります。このマルタとマリアの話の少し前に、良いサマリア人の例えが主イエスによって語られました。よく学者たちは、この良いサマリア人の例えと、それから今日のマルタとマリアの話は、一対として、まあ、関係のあるものとしてよく説明することがあります。良いサマリア人の例えは、隣人愛ということについて教えている。で、それに対して、今日のマルタとマリアの話は、神を愛するということについての教えだ。まあ、そういうふうによく説明されるわけであります。まあ、そのように言われると確かにそのように読めていきます。間違ってはいないだろうと思います。でもう一つ大切なことは、その良いサマリア人の例えが語られる少し前に、イエス・キリストが弟子たちに語られたことであります。あなた方が今見ている目は幸いだ。多くの王や預言者たちが、あなた方が見ていることを見ようとしたが見ることができなかった、聞こうとしたが聞くことができなかった、まあ、そういうふうに語られたということが記されております。まあ、この言葉については前にも少し説明をいたしました。すべての人々を救おうとする神様のご計画が着々と進んでいる、イエス・キリストが使わされた、そのことによってその救いの時は近づいている、そういう神様のご計画ということを考えたときに、イエス・キリストの出現はまさに神様の歴史の中の大きな転換点、クライマックスといっても良いほどの出来事だということであります。もう一つは、その神様のご計画のために使わされたイエス・キリストが 今目の前におられるということであります。イエス・キリストが言われた多くの王や預言者たちが見ようとしたが見ることができなかったというのは、神様が約束されていた救い主を今までの信仰者たちは見たいと願っていたけれども、ついに見ることはできなかった。しかし今あなた方は直接その目で私を見ている、救い主を見ている、そのことの重要性をイエス・キリストは教えているわけであります。で、このことを考えてみますと、イエス・キリストがマリアについて、彼女は良いことをしたというふうに語っているのは、まさに多くの人々が見たいと思っていながら見ることができなかった。その出来事をマリアは今見ているのだ。このことはとても大切なことだ。それを妨げてはならないのだと、マルタに教えている、まあ、そういう話ということになるわけであります。改めてマルタとマリアのこの2人の家ということについて考えていきたいと思います。イエス・キリストがマルタに招かれて家の中に入っていったという出来事ですけれども、おそらくイエス・キリストは弟子たちと一緒に旅をしておりました。ひょっとすると先に72人を使わしたという話がありますので、そういう72人の弟子たちもいたかもしれませんし、数 杉越の祭りを目指して旅をしておりますので、途中から一緒になる人々も多くいたのではないかと思います。まあ、その全ての人々をマルタが迎え入れたかどうかまでは分かりませんけれども、イエス・キリストを迎え入れたというのは、おそらくイエス・キリストだけではなくて、イエス・キリストを取り巻く多くの人々も一緒に招いたということではないかと思います。ですからマルタがもてなそうとしててんとこまいになっているという様子も私たちは想像できるわけであります。このマルタがイエス・キリストを迎え入れたということ自体が少し不思議なことです。当時の習慣としては、女性が男の人を家に招くということはありえません。もしその家に男の人がいれば、男の人が客を招くということがあります。旅人を招きもてなすということは、旧約聖書の時代からとても大切にされてきました。今日朝の教会学校の礼拝の中で、アブラハムがソドムの町のために鳥なしの祈りをした。神様に、50人の正しい者がいたらそれでもソドムの町を滅ぼしますかという、まあ、交渉をしたという話がありました。このアブラハムの神の使いに対する交渉の始まりは、アブラハムが外を見ていると見知らぬ人2人が通り過ぎようとしている。それを見てアブラハムは呼び止めた。どうぞ中に入って休んでください、水を一杯でも飲んで体を休めて、それから改めて出発してください。まあ、こういうふうに言ったのではないかと思います。でこういうふうに旅人をもてなすということは大切なことでした。暑い土地でありますし、暑い気候であります。まあ、ですからそういう旅人をもてなすということは、相手の命に関わることでもあったわけであります。昔イスラエルを旅行した時にヨルダンという国に行きました。でヨルダンの国に行った時に、まあ、大型のバスで、移動していたわけですけども、まあ、エンジンがもう焼けつきそうになったので、まあ、ここで休憩しましょうと言って休憩に入りました。すると近くのヨルダン人の家族が、どうぞ私たちの家に入ってくださいと声をかけてきました。もちろん声をかけてきたのは男の人です。でありがとうございますって言って、まあ、少し休ませていただきましょうと言って、まあ、その家の外庭の方に、ベランダの方に、座らせていただいたわけですけども、その時に、まあ、水を私たちにコップ一杯ずつ配ってくださいました。でこういうふうに旅人をもてなすということは、今のアラブの人でもとても大切にしていることであり、これは旧約聖書以来の人々の大切な務めと考えられてきました。ですからマルタがイエス・キリストを迎え入れたというのは、まあ、旅人を迎え入れるということからすると当たり前のことのようですけれども、しかし女性が男の人を迎え入れるということはほとんど考えられないことであります。となるとおそらくこの家には女性しかいなかった。そしておそらくマルタとマリアの姉妹のうち、マルタの方が姉であり、マリアが妹であろうというふうに、まあ、想像されるわけであります。でマルタは家の主人としてイエス・キリストと他の人々を招き入れ、そして招き入れた以上、その責任を果たすためにもてなしをしたということであります。多くの人々のために水を用意したり、あるいは体を拭くものを用意したり、いろいろなことがあったでしょう。でしかし忙しく立ち回っているそのマルタと比べて、妹のマリアはイエス・キリストの足元に座ってその話を聞いているだけでありました。何気なく書かれていますけども、教える人の足元に座るということは、これは弟子の特権でありました。女性が教える人の足元に座るということは、これもおよそ考えられないことであります。ひょっとするとそういうことを見た マルタがカッとなってイエス・キリストに不満をぶちまけたのかもしれません。私一人にもてなしをさせて、妹のマリアは何もしないであなたのそばに座ったままです、それを見てあなたは何も大物にならないのですか、というふうにきつく言うのも、おそらくそういうマリアを見てカッとした、そういう勢いから出た言葉ではないかと思います。その怒るマルタに対してシエスは、マルタマルタ、あなたはあまりにもあれこれと思い煩い、そして大切なことを忘れているというふうに語りかけます。マルタマルタと二度呼びかける、まあ、これもあまり重要なことのように思えないかもしれませんけれども、まあ、聖書の中では相手の名前を二度呼ぶということは、まあ、特別の親愛を込めた言い方、あるいは悲しみを込めた言い方の時によく使われます。まあ、今日のマルタの時も愛情を込めた呼びかけとして、マルタマルタと二度呼びかけたのでしょう。ずっと後になりますと、最後の晩餐の時にシエス・キリストはシモン・ペトロに呼びかけます。シモン、シモン、サタンはあなた方のためにつま、罠を仕掛けることを願い出て許された、しかしあなたの信仰がなくならないようにと私は祈っている、まあ、そういうふうに語ったということが同じルカによる福音書の中に出てまいります。でこの時もペトロに対してシモン、シモンと二度呼びかけるのは、ペトロを心配するイエス・キリストの心の表れであろうと思います。あるいは大きな悲しみを持って語る時には、例えばエルサレムに対して同じように、ああエルサレム、エルサレム、私は何度お前を私のもとに集めようとしたことだろうか、というふうに嘆いている場面もあります。激しい感情の表れとして相手の名前を二度呼ぶということがよくあるわけであります。今日のマルタマルタという呼びかけも、単に呼びかけたというのではなくて、マルタに対する愛情深い呼びかけとしてここに記されているということでしょう。決してマルタを叱るつもりはありません。お前はダメだというふうに言おうとしているわけでもありません。これだけのもてなしをよくしてくれたという感謝の気持ちは当然そこにあったに違いありません。しかしそれでもシエス・キリストはもっと大切なことがあるということをマルタに教えたかったのです。その上で、あなたの妹マリアはその最も大切なことをしているのだ、マリアを責めてはいけない、マリアから最も大切なことを取り上げてはいけない、まあ、そういうふうに優しく諭しているのが今日の物語であります。私たちはこういうふうにマルタとマリアの話を聞くときに、どうかするとイエス・キリストはマルタを叱っている、マリアだけ愛情深く接している、まあ、そういうふうに受け取ってしまうかもしれません。しかしそうではなくて、マルタのしているもてなしということも、マリアのしているただイエス・キリストの言葉に聞き入っているということも、どちらも大切だけども、今この時はイエス・キリストの言葉を聞くことが大切なのだ。先ほども申し上げましたように、神様が全ての人々を救うそのご計画が今目の前を通り過ぎようとしている、今目の前に起こりつつある、今それを見ているのだ。使わされたメシアを今目の前にして、その言葉を聞くチャンスが与えられている、そのチャンスを逃してはいけないのだと言いたいわけであります。しばしばこういう比較があると、マルタがダメでマリアが偉かったという話にすぐなってしまうかもしれません。そうではなくて、どちらも大切ではあります。ですけれども、今ということを考えたときに、イエス・キリストの言葉を聞くということの大切さをしっかり心に留めておきなさい、それを主イエス・キリストは言いたかったのであり、またルカによる福音書もこの福音書を読む私たちに言いたかったのであります。おとといの金曜日、金曜読書会という集会がありました。まあ、その時たまたま 高等息子の例えが、その本の中で紹介されていて、まあ、それをめぐっての話も少し、広がっていきました。この高等息子の例えというふうに言いますと、まあ、ある人に、まあ、これも例えですから実際あった話ではないんですけども、ある人に、2人の男の子がいた。でそのうちの弟の方は親から、自分が受けるだけのお金を先にもらって、そして法とに、身を持ち崩してしまう。帰ってきた時に雇い人の一人にしてくださいというふうに願い出ようとしたその弟に対して、父親が駆け寄って、お帰りなさいと、まあ、そういう呼びかけをする。でその話はそこで終わりではなくて、その後に長男がそれを見て拗ねたという話が続くわけであります。まあその様子を見て拗ねる兄の気持ちもよくわかります。自分はこれだけお父さんに尽くしたのに、自分のためにはお父さんは何もしてくれなかった。財産を食い潰してしまった弟が帰ってきた途端にまた温かく迎える。自分に対する態度と弟に対する態度はえらい違いだというふうに、まあ、拗ねたとしても不思議ではないでしょうし、ああ長男かわいそうだなと、まあ、私も長男なのでついつい長男の方に肩入れしてしまうわけですけども、まあ、そういうふうについ思ってしまう。でもこの放蕩息子の例えも、弟がいい思いをしたとか良かったというのではなくて、また反対に長男が悪い、意地悪いということを言おうとしているのでもありません。父親が帰ってきた弟息子に対して語りかけた言葉、そして長男に語りかけた言葉、それぞれ違いますけれども、とても愛情深い言葉だということをしっかり見ておく必要があります。この放蕩息子の例えの前に失われた銀貨の例えや、それから有名な失われた羊の例えがあります。ルカによる福音書とマタによる福音書に両方にこの失われた羊の例えが出てきますけれども、特にルカによる福音書の例えは、なぜイエス・キリストがこのいなくなった羊の話を始めたかというその状況が説明されています。これはルカによる福音書の特徴です。イエス・キリストがある家で罪人とみなされている人々、朝鮮人とみなされている人々と一緒に食事をしていたとき、それを見ていた律法学者やファリサイ派が、ああ、あの男は罪人と一緒に食事をしていると陰口を叩いたというところからこの話は始まっていきます。ここに出てくる罪人というのは、必ずしも暴力を振るったとか人のものを盗んだということではなくて、まあ、宗教的な罪、まあ、聖書にはいろいろ宗教的な戒めがあります。それをきちんと守れないという人もいるわけです。でそういう人はしばしば罪人とみなされるということがありました。朝鮮人というのは税金を集める人ですけども、これは異邦人の手先となって味方であるはずのユダヤ人からお金を取り上げていく、しかも私腹を肥やしているということから、まあ、しばしば朝鮮人は嫌われておりました。でそういう朝鮮人や罪人と一緒に食事をしている、一緒に食事をするということは、その汚れた人々の汚れが身に帯びるから一緒に食事をしてはいけないというのが律法学者やファリサイ派の人々の考え方でした。でそういう人々に対して話されたのが失われた羊の例えであります。迷わないでいる99匹を残して迷っている羊を探しに出かけていく羊飼いの話であります。そして見つけたらその羊を肩に担いで、そして隣近所に喜んでください、いなくなった羊が見つかりましたからと、その喜びを多くの人々に話しかけるわけであります。まあ、羊を肩にかけるというのも、これはマタによる福音書にはなくて部下による福音書にだけ出てきます。肩に乗っけて帰ってくるということから、まあ、この羊は子羊だったんだなというふうに、まあ、すぐ想像できるわけであります。いかに羊飼いが この子羊を大切にしていたか、どんなに一生懸命探しに探し回って、そしてついに見つけたか、その喜びはいかに大きかったかということが、まあ、その一言によく表れているのではないかと思います。そして主イエスキリストがこの例えを終えるときに、この見つかった羊のように悔い改める罪人や罪人があるならば、天に大きな喜びがある、迷わない99匹よりも迷った1匹を見つけた時が一番大きな喜びだというふうに、正しい人が正しい人のままでいることももちろん大切ですけれども、罪人とみなされている人たちが悔い改めて神のもとに帰ってくることを神は何よりも望んでいるということを教えているわけであります。放蕩息子の例えもそれであります。放蕩の限りを尽くして帰ってきたみすぼらしい弟息子、温かく迎え、しかも遠くにいた時に走り寄って両手でしっかりと抱き止める、まあ、そういう父親の美しい姿、まさにそれは神様が私たちを救ってくださる姿そのものだと言ってよく語られることであります。しかしこの話には続きがあるということは先ほど申した通りであります。それを見ていた長男が拗ねてしまう。私はこれだけ一生懸命働いたのに、私のためには何にもしてくれなかった、まあ、そういうふうに言って拗ねる長男を今度は父親が迎えに行くわけであります。私の持っているものは全てあなたのものだ、あなたの弟が死んでいたのに生きて帰ってきたのだ、これほど大きな喜びはないだろうと呼びかけるわけであります。この長男に対する父親の言葉もとても愛情にあふれた言葉ではないでしょうか。この長男の姿は先ほどの見失った子羊の例えの始まりにあった律法学者やファリサヤ派と似ているというふうに言えるのではないでしょうか。自分たちはいつも正しく生活していた、いつも神様の戒めに従って生活をしていたという自信が律法学者やファリサヤ派の人々にありました。それと同じようにして放蕩息子の中に出てくる長男は、私はいつもお父さんの言うことを聞いていた、しかし私には何にもしてくれなかったという拗ねる気持ち、ファリサイ派の人々が罪人と一緒に食事をしているイエス・キリストを見て、あたかも長男が父親に拗ねているかのようにして、あれは罪人と一緒に食事をしているというふうに言い始めた。イエス・キリストは律法学者やファリサイ派の人々は間違っているということを言いたかっただけではありません。間違っているというだけではなくて、もし罪人が悔い改めたならば、神様がとても大きく喜んでいるということをあなた方は知ってほしい、あなた方の喜びそのものなのだ、あなた方も一緒に喜んでほしいという、喜びへと向かわせる招きの言葉なのであります。私たちは放蕩息子と長男とよく比較しようとします。でどちらがいいか悪いかということをすぐ考えますけども、どちらがいいか悪いかの話を主イエス・キリストはしているのではありません。どちらの立場もあり、しかし神様は両方に目を向けて、両方に対してそれぞれ必要なことをしているということを私たちは見ておかなければなりません。同じように今日のマルタとマリアについても、マリアを褒めてマルタをダメだと言ってるのではないのです。そうではなくて、マルタはよくやっている、隣人を愛するということをまさに実行している、イエス・キリストはそのことをしっかりと認めておられます。そのことの大切さを思いつつ、しかし主イエスは今この時はあなた方のために使わされたこの私の言葉を聞きなさい、その大切なことをマリアがしている、何もしていない、怠けているように見えるかもしれない、しかし神の言葉を聞くということはそれほどに大切なことなのだ、それを奪ってはいけないと諭しているわけであります。私たちも教会の中でしばしば 同じような思いをするのではないでしょうか。同じように神様に愛されている、救われていると言いながら、しかしどうかするとお互いに見比べてしまうという失敗があります。でこれはいつも私たちが心に気をつけておかなければならないことでしょう。自分自身がそうするとは限りません。第三者がそういうふうにしている場合もあります。使徒パウロもコリントの教会にそういう警告をしております。私はパウロにつく、私はアポロにつく、私はペトロにつく、そういうふうに言って派閥争いが起こったということを使徒パウロは指摘しております。しかしパウロにしてもアポロにしてもペトロにしても、神様から与えられた仕事をそれぞれ忠実に行っているに過ぎない。そしてその働きを用いてくださるのは神様なのだということをパウロは語りました。比較してどちらが良いか悪いかの話ではなくて、神様はその人その人をそれにふさわしく奉仕の場を与え、また働きの場を与え、またその人の存在そのものの意味を私たちに語りかけているわけであります。比較することではなくて、神様の恵みの豊かさを見て、神様の恵みがいかに豊かであるかを改めて私たちは知り、そしてお互いに喜び合うことこそ神様の喜ぶことであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの恵みと導きにより週の初めの日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることをお許しくださり、心から感謝いたします。マルタとマリアの話はあまりにも有名です。どうかするとマリアのしていることがダメであるかのように受け取ってしまいます。しかしそうではなくて、隣人を愛するという技を忠実に行っており、そして落ち度なくその働きをしていたということを主イエスキリストはきちんと見ておられます。それと同時に、何もしないでいるかのようにイエスキリストの足元に座ってその言葉を聞いているマリアをも、大切なことをしているということを改めて私たちに教えてくださいました。私たちも教会の中において、社会において、さまざまな働きをしております。それは互いに比較をし、どちらが良いか悪いかを比べ合うことではありません。あなたが私たちそれぞれに与えてくださった賜物にふさわしく奉仕の場が与えられ、奉仕の機会を与えてくださっているにすぎません。それゆえにその場において奉仕をしたとしても、それは自分自身を誇ることではなく、そのような恵みを与えてくださったあなたを褒めたたることこそが私たちに求められていることです。どうぞ私たちがお互いに違う賜物を与えられていることを見て、あなたの恵みの豊かさを知り、そして互いに喜び合うことができますように、私たちの信仰をより確かなものとしてください。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにあり、どうぞその祝福を携えて家族のもとへ、友人のもとへ、また社会へと出かけて行き、その祝福を分け与えていくことができますように導いてください。そのために必要な言葉を与え、技をさせてください。どうか今日から始まります一週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなりますように、その中で与えられるあなたの恵みの一つ一つを感謝を持って数え、あなたを賛美していくことができますように、私たちの生活を整えてください。またその生活の中で、日々の生活の中で祈りを捧げ、次の日曜日にあなたの御前に出る備えを十分することができますように導いてください。病の中にありますものにどうぞ癒しの御手を述べてください。また悩み苦しみにあるものに力を注ぎ、どうぞその一つ一つの困難を乗り越えさせてくださいますよう心からお願いいたします。どうかこの地にあるすべての人々が誠にあなたの祝福を受けて、またその祝福に応える一人一人にしてくださいますようお願いいたします。どうぞ私たちの教会、私たち一人一人がそのために十分奉仕をすることができますように導いてください。 この時全国で礼拝を捧げている諸教会の上にあなたの祝福が豊かにある。それぞれの場所においてあなたの福音を力強く述べ伝えていくことができますように導いてください。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。